朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、東京経済部の記者橋本弘樹さんに来てもらいました。橋本さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
橋本さんね、今回のテーマ転職ってことで聞いてますけれども、はい、やっぱり転職したいですか？
いや
ー思わず笑っちゃう、
はい、いや考えたことはありますけど。
あるんだ。いやでも橋本さんまだ若いでしょ。
あ、そうですね、今年で30です。はい、
あ、でもやっぱり考えちゃう。
まあ、考えたことありますけど、うん、やっぱ実際にその転職サイトに登録してみたいなアクションを起こすところはちょっとハードルがあってやったことないですね。はい、
まあ、周りではどうですか？
周りは結構やっぱ同年代多いですね。
やっぱりなんか最近ちょっとその転職っていうのがね、はい、増えてたのかななんていう印象はあるんですけれども、実際はどうですか？
そうですね、体感的には身の回りですと、やっぱり学校卒業してから、あ、この何年間っていううちの中でもう1回転職した人はもちろんですけど、うん、2回3回とか転職している人も結構いまして、
うん、
でこれは実際その国のデータなんか見てると、まあ、ここ数年やっぱ転職率みたいなのは上がってるっていうデータはあるんです。
うん、ですね、これまあ事前にねいただいた資料を読みますと、総務省で労働力調査っていうのをやってるんですね。
はい、
でコロナ前の2019年の転職者っていうのが過去最多で351万人でしたよと。で働く人全体に占める転職率が 5.2%。 なかなかこれどうなんでしょうね、はい、数値の見方が僕もよくわからないんですが、やっぱり高いっていうことは言えるんですかね。
結構ここ数年の中では高いという状況にはありますね。ただその、はいはい、ここ数年、まあ、リーマンショックの後ずっとこう上がってきている上でのその 5.2% っていう数字ではあるんですけど、うん、ただリーマンショックの前だと同じぐらい、下手したらそのリーマンショックの時の方が、リーマンショック前の方が高いっていう時もあったりはするんです。
なるほどね。じゃあまあその、まあ、そようやくここ数年でリーマン前の水準に戻ったみたいな話なんですかね。
そうですね、そう言えるかと思います。はい、
なるほど。だから右肩上がりでずっと上がってるって感じじゃないというか。
そうですね、はい、一回こうリーマンで落ち込んでまた戻りましたよというのが実態に近いと思います。
なるほど。はい、年代別なんかで見ると若い人の方が転職する人は多いんですか？
そうですね、これはもう昔からで、うん、若い人ほど転職率が高くて、
うんうん、
年代が上がるにつれて下がっていくという傾向はやっぱりあります。
それも昔からそうなんですね。
はい、
やっぱりあれですかね、その就職氷河期なんていうのも長く続きましたから、
はい、
なかなか最初にね新卒で入ったところが私の考えているところと違ったなんていう人も多かったんですかね。
そうですね、当時就職氷河期世代で言いますと2000年代の前半なんかっていうのはもう今以上に10代20代っていう方々、若い方々は転職率は高かったということはありました。うんうんうん、やっぱりその当時の資料なんかを見てみると、学校卒業してから仕事について、まあ、俗にあの3年以内に離職するっていう、
ああよく言いますよね、
あれがやっぱり率としては高く出てるっていうこともあったりして、
うん、
まあ、あとはやはりおっしゃったように入りたい仕事に就けなかった、入ったけど思ったのと違ったということで辞めるという方は多かったみたいです。
ただね、私もこの会社に入ったのは2000年のことなんですよ。
あ、はい、
で当時も就職氷河期の走りみたいなところがあって、
はい、
山一とか宅院とかがですね破綻したりとか、なかなか厳しい時代ではあったんですが、
はい、
でも最近の方が転職率が、まあ、上がってるっていうことなわけですよね。
はい、
その転職率を押し上げるっていうのはなんか背景にどんな事情があるんでしょう？
これやっぱり一番よく言われますのは、
うん、
2010年代に入ってからですね、はいはい、どこの業界もまあ人手不足っていうことが言われてて、
聞きますね。
そうですね、うん、有効求人倍率なんか見てると大体どの業界も要は人その仕事に就きたい人よりもその仕事の募集の方が多いっていう状況がやっぱり慢性的に続いているので、
うんうん、
そういうこともあってやはり、10代20代って若い方々を中心にそこの売り手市場っていうところは特に大きな要因になったと言われてます。
だからこれ、ね、この資料を見ても2019年の25歳から34歳の転職率が 7.8% っていうことですから、
はい、
さっき その全体の 5.2 に比べてもだいぶ高いですよね。
そうですね、25歳から34歳、まあ、だいたい会社で言ったらまあ中堅とかに差し掛かってくるぐらいの年代ですかね。そうそうね、
はいはい、
やっぱりこの年代っていうのはずっと堅調で、
うん、
この 7% 台みたいなところをずっと横ばいで推移していると、
うんうんうんうん、
でさらに若い世代になるとこう 増減っていうのは結構あるんですけれども、まあ、もっと高い、あの 10% を超えるとか、そういうような状況になってます。
こういうその、まあ、だから比較的若い世代なんですけれども、考え方もやっぱりちょっと変わってきてるところあるんですか？
そうですね、実際転職サイトの運営をしているような、会社の方なんかに聞いてみると、やっぱりこう若い方、特にまあ男性の方がっていうようなご見解もあるようなんですけど、やっぱりよく言 こうキャリアアップですとか、自分でこう一生ずっと同じ会社に勤めるんじゃなくて、いろんな会社をこう渡り歩いて、でその中で身につけ、いろんな経験を身につけて、自分なりのキャリアっていうものを作っていくっていうようなことはお話として聞くことは多いです。
なるほどね。キャリアっていうものを自分で作っていくんだと、
はい、
でその中に転職っていうのも含まれていくんだと、
はい、
これね、まさにね、橋本さんなんてのはこの25から34の世代って感じがしますけど、そうですね、はい、その辺意識してます？
いやそうですかね、そのやっぱりまあ私の世代なんかだと、こう終身雇用とかっていうのはもうそもそもあの否定されるっていう見解がもうそもそもあの
最初からそれはちょっと期待してないところがあると。
そうですね、まあ、なのでこうずっと同じ会社にいて、そこの経験だけで、まあ、この先もう本当何十年と大丈夫なのかなっていうような、それは多分まあ誰しもあるんじゃないかなというふうには感じてます。
このポッドキャストを制作しているですね、朝日新聞の音声チームっていうのもですね、
はい、
大体あの専業でやってる人はほぼいなくてですね、
はい、
皆さん兼業でね、だから紙面を作りながらとかデジタルの配信をしながらとかですね、余った時間を音声に割いてくれてるんですけれども、話聞くと、はい、やっぱりね、そういうその同じ会社にずっといるっていうことは全然期待していないっていう話はちょいちょい聞きますね。
あ、そうですか。
それがまあ普通になってるのかなっていうね。まあ、確有私も全然考えてないですけれどもただですね、まあ、やっぱりそこで、ね、ちょっと一つ気になってるのが、はい、この間同じ経済部のですね、木村さんの話を聞いたんですよ、
はい、
でその中で聞いたのが、その雇用に占めるその非正規の人の割合がすごくこの20年ぐらいで増えたと、うん、なんか倍増したっていうようなね話もあったんですけれども、
はい、
この辺っていうのはね、転職に関しての影響っていうのはないですか？
そうですね、ざっくり割合で言いますと、うん、非正規の方が転職した方の中に占める割合っていうのはこれ高いんです。高くて、うん、今だいたい 50% 台半ばぐらいで推移していて、
うん、
なので過半数は超えて非正規の方なんですけれども、ただ割合としてはずっと同じぐらいっていう状況ではあります。
そうなんですね、
はい、
だ非正規の方の場合だとやっぱりどうしてもその契約期間が切れちゃったら、その別の仕事探さなきゃいけないっていうところあるじゃないですか。
そうですね、はい、
こういうのもその転職の中に入るわけですよね。
あ、はい、この統計上はそこも含まれます。
なるほどね。だからなんかそういうようなその非正規の人が増えているってあたりも影響してるのかなと思いつつ、5割を超す傾向ってのはずっと同じっていうことなんですね。
ずっと同じですね、はい、
なるほどね、うん、あとあれどうですか、そのやっぱりさっきの終身雇用って話で言うと、
はい、
もうこんなことやってるのは日本だけだよみたいな話も聞くわけじゃないですか。
そうですね、
海外と比較するとその転職ってどんな状況なんですかね。
これ厚労省のですね、外郭団体が資料で取りまとめているデータがあるんです、
うんうんうん、
でそれで見ますとですね、全く同じようなこう転職率の比較という形でのデータっていうのは出揃っていないんですけれども、
はいはい、
例えばですね、10年以上とか長い期間こう同じ会社に勤めている人がどれぐらいの割合いますかというような調査だと、これ日本がやっぱりかなり高くて 45.8% という数字があります。でよく比較される対象でアメリカですよね、もう簡単にこう解雇もされるし簡単に転職もすると、は
いはい、そう聞きますね。
そうですね、アメリカの場合はこれ 28.8% という数字、
やっぱだいぶ少ないですね。10年以上働く、同じ企業で働くって人はもう3割いないんですね。
そうですね、
はいはい、
で意外にもと言いますか、お隣の韓国なんかはさらに低くて 21.5%。
めちゃ少ないですね。
そうですね、このあたりはかなり日本と大きな差がある国の筆頭かなと思います。
韓国ってだから 21% ってことは5人中4人は入社後の10年以内にはもう会社を辞めてる、はい、離れてるってことですね。
そうですね、あとはですね、そのアメリカなんかも1年経たないでも転職するっていう方の割合が高いんですけど、韓国はですね、アメリカと同じかそれ以上ぐらいにその割合が高いと、かなりみんなポンポンポンポンこう仕事を変え、うんうんうん、変えざるを得ないのかもしれませんけども、うん、そういう状況にあります。
そういうまあ流動性っていうのが高まってるわけですね。
はい、そうなんです。
これ日本の 45.8% 10年以上働く企業ですね、そういう人の割合っていうのはこれはやっぱ世界的に見てもかなり高いんですか？
高いですね、うん、この資料でのデータの比較対象というのがアメリカ韓国ですとかあと OECD の主な国々なんですけれども、うんうん、やっぱりその中でも日本以上に高いっていうのはイタリアぐらいでイタリアはあの 50% とかなり高いですけど、うん、
それは意外な感じしますけど
そうですね、
そうなんですね、
あとはフランスですとかドイツとかベルギーという国々が日本より少し少ないぐらいというような状況になってます。ドイツはかなり日本と雇用形態失礼、うん、この雇用年数とかに近いところがあって、うんうん、あの終身雇用と合わせて年功序列とかいうこともありますけども、
あ
若い頃に比べてもう30年とかもう長い期間勤めた人の給料どれぐらい増えてますかっていうところですと、うん、あの意外にもドイツは日本と同じぐらいの数字になってます。 1.7 倍とか8倍とかというか、
うんうんうんうん、そうするとあれですね、なんか韓国お隣の国なんかに比べてもヨーロッパ の、 そのフランスだドイツだっていうベルギーだっていうような国の方がむしろその日本に近いような部分もあるんですかね。
そうですね、あの学校卒業してから就職するときの方法みたいなところが違うところもありますので、
あ、はいはいはいはい、
若干あの制度的には違うんですけれども、まあ、数字上はその似通った部分っていうのはむしろヨーロッパの方があったりします、
うん、そうなんですよ。このね、海外に行くと驚くのが、はい、日本みたいな新卒一括採用みたいなのをやってる国ってほとんどないんですよね。
って聞きますよね、うん、はい、
みんなそれぞれに、だから最初に就職するのが実は一番難しいっていう話は聞きますね。
あ、そうですね、
うん、
よくドイツなんかはその最初にこう就職した会社をまたすぐ辞めてと、うんうん、いう形でこう何回か渡り歩いて経験を積んで、でようやく最終的にあの目指したような会社に入るとか、
そうそうそうそう、他の会社で2年以上なんか働いてることが条件っていうようなね、そういう雇用みたいなのも結構聞く話ですからね、
はい、
そうするとそれは確かに転職率も高くなるだろうなっていう気はしますが、あのまあね、こうやって転職っていうのも前よりは身近になってきたかなと思うんですよ、うん、
はい、
でそんな中でやっぱりどうしても気になるのはですね、転職して給料は上がるのかなっていう、そこなんですけどね、うん、
はい、
私もほらあなたもそうかもしれない、給料下がったじゃないですか。
そうですね、はい、
あ、給料欲しいなって思ってるわけですよ、
はい、
この辺そのデータとしてはどんな感じなんですかね。
これですね、うん、あのマイナビさんがですね、あの今年あのちょっと調査をしてまして、
はいはい、
要は去年の夏から今年の夏にかけての1年間で転職した方のデータっていうのをいろいろ集めたらしいんです、
うん、
でちょっとあの意外だったのはその、まあ、あくまで平均値という形にはなるんですけれども、その正社員の方々であの転職する前と後との賃金、これ平均して比べたときに、うん、転職した後の方が数字としては小さくなってるんです。
下がってるんですか。
そうなんです、まあ、平均でこれ具体的に数字を言いますと461万円っていうのが転職前の数字 で、うん、
はいはい、
でこれが8万円ぐらい小さくなって453万円ぐらいに減ってるんです。
お、年収で。
そうなんです、はい、
困るんですけど子供もいるんですけどあ、そうなんですか、意外ですね。
そうですね、なのでこう増えてる人もあの一部の業界なんか中心にこうかなり高い賃金を提示して転職を求めるというような企業もあるらしいんですけれども、ただやっぱあのそういう伸びてる企業だけじゃなくてやっぱりどうしても減ってしまうっていうことはあるというのが現状だと思います。
この辺はその他のね諸外国と比べた時にどうなんですか。
この辺はそうですね、あのアメリカですとか、うん、フランスとかですね、うんうん、こういった国々、これあの別のリクルートワークス研究所さんの調査なんですけれども、うん、っていう国々は、75% なんで4人に3人ぐらいの割合で、転職した時に給料が上がってるというような状況になってます。
なんで日本は下がるんですか。
これそうですね、あの、
うん、
結構その国の調査なんかですと、あのやっぱりこう収入がまああのもともと少ないということを理由に挙げる方多いんですけれども、うん、ただやっぱりその実際転職活動をするときにこう、
うんうん、
これ多分経験あの転職活動を経験された方の方が分かると思うんですけれど、
はい、
あの多分お給料の多分交渉ってすることあんまりないみたいなんですよね。
あ、そうなんですか。
このやっぱりアメリカとかフランスみたいなお給料上がってるっていうような国は、うん、やっぱそういうプロセスが転職活動の中であるらしいんですけれども、うんうん、日本ってのはそれが非常に少ないというような結果も出ていまして、なのでもうそもそもその給料というのはやはり会社経営者の方が決めるものだというようなのがもう習慣化してしまっているというところはあるかと思います。
そうするとね、その転職をする人たちの理由っていうのはじゃあ収入っていうことよりも他に何かあるわけですか。
そうですね。これ厚生労働省の調査なんかですと、いわゆる収入が少なかったと答えた方、これもまあ相当数多いんですけれども、うん、ただ年によっては労働時間とか休日とか、いわゆる労働条件っていうところで不満があるとか、 あとこれは民間も国も調査で多いのが職場の人間関係リアルな話ですけど、
あるでしょうね、これはね、
やっぱそのあたりはかなり高い数字というのは出ているという状況ですので、
なるほどね、
はい。
ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい。
朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。
思いがけない話題にも出会えるよね。
ちょっと新しいニュースの読み方、朝日新聞。
じゃあもうひょっとしたらね、給料は下がるかもしれない、少なくとも上がらないかもしれないけれども、それよりは休みがちゃんと取れるとか、
はい、
それからまあ労働時間ということですから、通勤がね、あんま短くて済むとか、あるいはテレワークで済むであるとか、
はい、
あるいはまあ職場の人間関係ね、はい、まあ、これも変えることができるっていうことで、それで転職を決めましたっていう人が結構多いってことなんですね。
そうですね、これもまあ先ほど挙げたようなマイナビナスの調査なんですけれども、うん、やっぱり転職の時どういう条件にこだわって転職先決めますかというところで言うと、給料が上がるっていうだけじゃなくて、勤務地を希望するとこがいいとか、
うん、
まあ、先ほど申し上げたような休日休暇制度が整っているということを挙げられるところが多くて、で実際転職をした後の満足度みたいなところで言いますと、うん、これやっぱりちょっとやりがいがある仕事に就けましたとか、前よりも将来性がある会社に行けましたとか、あと先ほど申し上げたようなワークライフバランスみたいなところが自分の満足のいく結果になったって答えてる方がやはり多いという傾向はあるようです。
まあだからね、聞いた話だと、そういう企業によってはね、特に中小企業とかそうみたいですけれども、はい、やっぱりどうしても経営陣の理解がなくって、育休をね、男性が取れないとかっていうような話があったりとか、
はい、
あるいは中小企業でも本当に企業によってはですね、もうどんどん取ってくれっていうようなところもあるみたいで、まあ、そこら辺とかもね、だから働き方、働きやすさ、ワークライフバランスですよね、
はい、
みたいなところが収入なんかよりも重視される傾向っていうのがあるんですかね。
そう言えるかと思います、はい、
いいことだなと思うんですけれども、一方どうですか、マクロに日本経済全体で見るとそういうような傾向が高まってるっていうのは、
はい、
これはどういう影響がありそうなんですか。
これマクロ的にはですね、ここ数年ですね、国、日本政府ですとか、財界とか経済界が言っていることっていうのは、できればですね、働き手っていうのが あんまりもうバブル期とかこの失われた30年って言ってる間、あんまり成長してないような業界にやっぱちょっと必要以上に人がいるんじゃないかと
なるほど、はいはいはいはい、
ちょっとそういう方々にもう少しこれから成長していく産業の方に移って働きてもらいたいよねということは、うん、政財界の方はずっと言っていまして、
なるほど、
これいわゆる雇用の移動、雇用の流動化とか言われますけれども、
うん、
ただマクロ的にはそうした方が国全体としては成長に行くんじゃないかということは言われています。
まあね、橋本さんもご存知の通りかと思いますけど、朝日新聞でまさにそういうことが起きてますよね。
そうですね、はい、
あんまりね、使い回しのできないですね、新聞記者編集職を他の部門にね、ビジネス部門に転属するっていうような話っていうのがね、進んでますからね。
はい、そうですね。
いやでもそれで実際に私も知ってるところでもすごく生き生きと働いてる人とかもいますんで、
うん、
ああよかったなっていうね、別に一つの職種にこだわることはないのかな、一つの会社にこだわることはないのかなっていうね、
はい、
働き方が自由になるんだったらいいんですけれども、ただまあさっきの話でやっぱり気になってくるのが、若い人なんか特にキャリアをね、はい、自分のキャリアなんかを自分で形成しようっていうような意識が高くって、
はい、
転職を考える人がいますよ、多いですよって話でしたよね、
はい、
でただそのキャリアを上げるっていうのはもちろんその賃金だけじゃないんだろうけれども、
うん、
それは賃金も上がった方がいいに決まってはいますし、
そうですね、
その賃金が上がることがキャリアアップだっていう捉え方もあるとは思うんですよね、
うん、
そういうことっていうのはでも今の日本においてはやっぱりあんまりそのちょっと限られた人にしか受容できないような話になってるんですかね。
そうですね、
うん、
キャリアアップっていうとやっぱりその給料が上がる、新しいスキルとかが身についてより高い役職に就くとかいうことを指すと思うんですけれども、
うんうんうんうん、
ただこの まあ、あまりその国全体とかですごい統計的に出たかゼロテルっていうかというとそうではないんですけれども、うん、現状出てる限りのデータを見るとやっぱりそういうキャリアアップができて転職できているよっていう方は、まあ、一部じゃないかなというふうに見るのが自然かなと思っています。
うん、前にですね、あの働き方評論家でおなじみの常見洋平さんにですね、この番組出ていただいたことあって、はい、その時、はい、もうちょっと前になりますけれどもおっしゃっていたのが、やっぱり雇用に関しても、はい、結構そのコロナ禍でね大変なんだけれどもこうメリハリありますよと、うん、つまりその募集される職種であったり人材っていうのがある程度の偏りがあって、
はい、
でそこら辺に例えば何だって言ったかな、まあ僕それは堤さんの話じゃなくて僕が聞いた話だと、例えばエンジニアとかデザイナーとかっていうのはもうどこの企業、職種、あ、職種、どこの企業でもやっぱりすごく求められてるなって話は聞くんですよ。一方ででもコロナで一番打撃を受けてるのって例えば飲食店とかですよね、
はい、
飲食店で働いてる人がいきなりエンジニアになるってあってこれは難しい話で、
はい、
となるとやっぱりそういうところでこう転職っていうのもミスマッチみたいなのが起きるっていうところはあるんでしょうね。
そうですね、取材でいろいろお話聞いた限りだと、うん、おっしゃるようにIT 業界ですね、これあの IT エンジニアって言われる方々、ウェブデザイナーって言われる方々等々いろいろ SaaS とか言われたりとかもしますし、要は IT 業界以外のところでも IT 人材が求められているというところで、まあ、広く言ってしまうとこう IT というところでやっぱり人人材というのが求められているんですけど、これやっぱり結構それなりにこう経験とかスキルを持っている方が求められるということ で、
まあ、
でもちろんそうでない未経験の方があの新しく IT の業界に入るっていうその裾野の広さのところでも求められているところはあるらしいんですけども、まあ、これもやっぱりそこまであの多いかというような状況で、一方でやっぱりその飲食店の方々とかですよね、まあ、自分たちのその仕事が今苦しい状況にある、じゃあ IT とかあの別の業界に行きますかって、そんな人がまあ実際どれぐらいいるのかというところは実際あると思うんですね。でこれあの実際その先に挙げたような国の調査なんかも踏まえて、第一生命経済研究所さんが分析されたりとかしてるんですけども、やっぱりその映ってないらしいんです、そんなにこう。
あ、そうなんですね。
と言いますか、あの映り方があのコロナの前とか例年とあんまり変わっていないと。あ、
変化がないと。コロナにも関わるはず変化がない。
そうなんです、
はいはい、
だからてっきりだからやっぱり多分こう考えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱコロナでなかなかもうその飲食とか宿泊とか観光とかっていう業界苦しいと、うん、
大変ですよね。
でやっぱりはそういう業界の人がじゃあこの機にあの他の業界に移って別の仕事をしようかなということをあの想像された方もいらっしゃったと思うんですけど、実際データを見るとそんなに変わってないっていう状況だったらしいんです。
は
い、
なるほどね。ただまああれですよね、その世界のですね、その今の有力な企業なんかを見ますと、やっぱりどうしてもそのテック系の企業とか多いじゃないですか。
そうですね、
まあ、はい、GAFA とかその代表格ですけれども、
はい、
まあみんな GAFA に関してはアメリカなわけですよね、
うん、
で日本でもただ別にそういう企業がないわけじゃないし、
はい、
まあ、あのテック系に限らず日本が得意とするもので今後の伸びしろが期待できるね産業っていうのは多分そこそこあると思うんですけれども、
はい、
まあ、人材がその転職しようと思ってもそこにうまくいかない、集まらないと。だって一方では人手不足って話もあるわけじゃないですか。
そうですね、はい、
この辺のミスマッチっていうのはなんかうまい具合解消できないもんですかね。
そうですね、なかなかこれももう何年もやっていてなかなか難しいというところもあったりすると思うんですけれども、よくですね、世代会中心に言われてますのはその成長産業に移ってもらうと、で移ってもらうにあたって、まあ、当然あの経験者ならともかく全くの未経験者がいきなりいけるっていうのは、まあ、そんなに簡単な話ではないので、やっぱりまあちょっとそれなりにこう新しいスキルですとか技術身につけてもらうのがいいんじゃないかということで、こう学び直しっていう意味ですけど、リカレント教育とかリスキリングなんていう言葉が言われていまして、
リカレント教育にリスキリングですか。
横文字で、
うん、僕はあんまり聞いたことがあるんですけど、でもこれが注目されてるんですね。
そうですね、あのリカレント教育いうのは、うんうん、一回仕事をこう辞めて、
うん、
大学とかで勉強し直してまたあの仕事をすると。
おー、なるほどなるほど、
はい、リスキリングいうのはあのもっと単純にこう将来的に必要な仕事業種に向けて、新しい技術を身につけ直してもらうと。
あ、なるほどね、まあ、だからひょっとしたらプログラミングとかね、そういうようなことですかね。
そうですね、例えばあの、はい、分かりやすい例で言うとそういうことになります。
お、いいじゃないですか。これはどう最近進んでるんですか。
そうですね、例えばその世界的にはそのダボス会議みたいなところで、リスキリングの人材を世界で10億人とか大勢をやりましょうというようなことも言われたりとかって
10億人ですか。
そうです、
随分多いですけど。そうなんですね、はい、
そうですね、だから世界の7人に1人とかって言われになってくると思います
けど、
でもま
あそれぐらい大事だよっていうことなわけですね、
うん、そういうふうに言われてはいます、はいはい、うん、でまあ、日本で翻ってどうなのかというと、うんうん、まあ部分的に多分やってらっしゃるところはあるみたいで、大学なんかでも、うん、まあ、まさにそのリカレント教育っていうところを打ち出して、社会人の入学ですよね、うん、これをまあ募ってるというところはあったりします。
うん、でもなんかそうやって言われてみてね、ふーんって考え込んじゃったのは、
はい、
リスキリングっていうけども、例えばじゃあ僕ね、自分のこう手のひらをじっと見つめたときに、スキルってなんか持ってるかなっていうね、はい、うん、新聞記者の仕事ってなんか人のとこ行って話聞いて字書くっていうですね、その作業自体は多分中高生ぐらいでもできることしかやってないですよね。多少目端が効くとか運がいいとか体力があるとかそういうことっていうのはスキルじゃないじゃないですか。
そうですね、はい、
これどうなんでしょうね、その、うん、まあ、新聞社がどうっていう、あるいは朝日新聞社がどうっていうこともあるのかもしれませんけれども、
はい、
日本の会社ってでもね、その人事の移動とか配置とか見てもあんまり専門性を重視してこなかったっていうところもあったんじゃないですかね。
そうですね、まあ、よく言われますように、その終身雇用っていうところで、要は会社に1回入ったらジョブローテーションとかでこういろんな部署を渡り歩いて、うんうんうんうん、経験を積んで管理職になっていくというようなところですから、もともとがこの専門的に何かを1個やるっていうふうに採用される方っていうのは多分ごく少数だと思いますね。ということもあって、実際大手の伝統的な日本企業なんかだと、その専門的な技術を、この人にはこういう技術を身につけてもらえますということはやはり少ないというふうには言われています。
そうなってくるとやっぱりそこは、本当にその国全体というか社会全体でちょっと意識変えていくってことも必要になってくるんですかね。
はい、そうですね、ですからリカレント教育とかリスキリング、これはもちろん必要なことなのかもしれませんけども、それをこうやればいいということじゃなくて、実際同じような概念をっていうのはもう文科省とかも90年代ぐらいから提唱してきたりもするので
90年代ってもうだいぶ前じゃないですか。
そうですね、ということを考えると、それをやるのと一体で、企業の方も、そのスキルをどう評価するのかとか、翻ってはそれが給料にこうどう影響してくるのかとかないと、やっぱり一緒には進まないですよね。
確かにね、だって給料がそのスキルを持っていることで上がりますよってものが明確にあれば、やっぱりそれは僕だって、よし、スキル学ぼうって思いますもんね。
そうですね、はい、
そういうインセンティブみたいなのが今のところあんまりどこにも、あんまりはっきりはしてない感じしますよね。
そうですね、はい、
なるほどね。だから、ある種そこが良さでもあって、一定のこう横並びといいますかね、頑張ってそれぞれの能力で働けばちゃんとこうね、給料も上がるし、年功序列っていうのはそういうことだったんですけれども、
はい、
でもそういう時代でもなくなってきていると。やっぱりそこはね、なんせこの前のね話で給料が上がらないっていうね、賃金が上がらないっていうテーマでですね、
はい、
話してもらったんですよ、木村さんにね、経済部の、
はい、
でさっきも転職で賃金が上がってないっていうデータあったじゃないですか。
そうですね、はい、
なかなか辛いなと思って要はその、賃金が上がらないのもいろんな理由があるよっていうような話ではあったんですけれども、転職をすれば一つそこがちょっと一つのね処方箋になるのかと思いきや、そうもなってないっていうですね、なかなかもう前回もそうだったんですけど、日本経済、日本社会、ちょっとこの先大丈夫なのかっていうようなね気持ちがどうしてもしてしまうんですが。
そうですね、多分私より若い世代なんか、なおさらそういう、こう転職を繰り返してみたいな意識強いところがあるかもしれませんから、やっぱりそれは後進の世代のためにも、そこはちょっと慣習としてこうなかなかこう転職しても給料変わらないようじゃ、なかなか、ね、将来に希望持てませんから、そこは変わっていくっていうことが必要なんじゃないかなというふうに思います。
この辺もやっぱりあれですよね、その衆院選ね、でこう政策なんかをですね見ていく上では一つポイントでしょうね。
そうですね、はい、与党なんかを中心に先ほど申し上げたようなこう成長産業に移動してもらいましょうということを言ってるというところはあるんですけれども、じゃあそれがこう転職において賃金っていうのがどうなのか、これはまだあんまり具体なところっていうのは各党の政策でも出てない部分があるかと思うので、 やはりそこはまあ一つ注目してもいいのかなというふうには思います。
ちゃんとそこら辺に、ね、踏み込んでこう発言したり政策を作っているような政治家がいればですね、そういう人っていうのは投票に値するっていう判断基準にはなるかもしれないですね、はい、
そうですね、そうかもしれません、
はい、なるほど、わかりました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、東京経済部橋本裕樹記者のお話を伺ってきました。で、まあ、このですね、企画ですね、経済部さんがですね、やっている企画に関しては、このポッドキャストの概要欄の方からもですね、リンクを貼っておきますが、連載になっていますので、記事の方もね、ぜひ読んでいただければと思います。それからですね、橋本さん、ツイッターをやってるんですね。
あ、はい、遅ればせながら、去年ぐらいから始めてみました。
ちなみに、どんなことをツイートしてるんですか？
大体ですね、私、普段厚生労働省の担当していて、まあ、いわゆる労働政策というところを取材しているので、
はいはい、
まあ、そこ の私それから同じチームのメンバーの記事みたいなものをツイートしたりしています。
やっぱりね、今回は転職の話を聞きましたけれども、この働き方っていうのに関しても結構この衆院選の政策いろいろ見るとこありそうですもんね。
そうですね、もう働き方改革っていうのはこれ、この数年間自民党政権の方でずっと続けてきたことですから、いろいろもちろん達成したこと、まだまだ必要なことあると思うので、そこっていうのはまあ今後どう もっと充足していくのかというのは見ていく必要があるかなというふうには思います。
はい、というところでございます。ツイートの方も、ね、見ていただければと思います。橋本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。